こんにちは、ジェキです。
道草です。このラジオは雑草を好きすぎる2人が雑草について楽しく語っていく番組です。はい、ということで今回は夏の七草というテーマでお話ししていきたいと思います。
はい。
さあ、夏の七草なんですけど、はい、まあ、一見んってなる方もちょっと多いんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
というのも、まあ、普通七草といえば、まあ、春の七草もしくは秋の七草が有名ですよね。
そうですね、
うん、なので、まあ、夏の七草って言われてもあまりこう耳なじみがないという方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、この夏の七草あんまり知られてはいないものの、実はいくつかの種類が存在していまして、
はい、
まあ、その中で今回取り上げるのは球根植物としての夏の七草ですね。種類はツユクサ、スペリヒユ、ヒユ、アカザ、イノコズチ、ヒメジョーン、シロツメクサの7種類です。この中で唯一シロツメクサについては以前お話しさせていただいておりますので、まあ、今回はそれ以外の6種類についてお話ししていきたいなと思っています。で、一個ずつ触れていく前に、まずこの球根植物という言葉についても簡単に説明させていただきたいと思うんですが、球根植物というのは飢饉や戦争で食料が不足した際にそれをしのぐために利用される植物のことですね。で、今回取り上げる夏の七草もこの球根植物として、二次大戦中の1945年に日本学術振興会が、まあ、食料難であっても食べられる草として、うん、まあ、焼け野原でも生える生命力の強い植物を7種類選定したものです。まあ、なので今回ご紹介する7種類というのは、まあ、基本的に全て食べることができるもの、食用にすることが可能なものということになりますね。ではそんな感じで早速、1種類ずつ見ていきたいと思うので、はい、ゼキさんからよろしくお願いします。
はい、ではまず私からツユクサという植物についてご紹介させていただきます。ツユクサはツユクサ科ツユクサ属の植物で、まずこのツユクサ、名前の由来なんですが、梅雨の時期から咲いてる花だからツユクサっていう風に以前の私は考えてたんですが、実は違っていて、ツユクサの花が朝に咲いてもう午前中にはしぼんでしまうことから朝露を連想させるということでツユクサの名前になったとされています。で、万葉集にもツユクサ、まあ、古い言葉で月草っていうんですけど、それを歌ったものが9種もあるそうで、はい、今も昔もこの日本人は結構儚い感じが好きなのかなというふうに思いました。で、まあ、このツユクサ結構美味しい雑草という噂もあるんですけど、道草さんどうですか？食べられたことありますよね。いかがでしたか？
ツユクサはそうですね、結構、食べられる雑草の中でもすごく美味しい食べやすい雑草の一つなんじゃないかなと思いますね。まあ、味わいとしては風味というか抹茶がちょっとまあ薄くなったような風味、表現が美味しそうに聞こえてるか分かんないんですけど、まあ、夏みのある香りがするので抵抗なく取り入れやすいんじゃないかなと思いますし、あとはまあ例えば茹でて食べた場合の食感はニラのおひたしに近い感じですかね。
へー、
うん、意外とちゃんと噛み切れる硬さというか。
そうなんですね、
はい、
若いところを取るんですか？
なるべく、はい、若いところを使った方がいいですね。下の方はやっぱりちょっと葉っぱも茎も硬くなってくるので、
うん、花は食べれます？
花も食べれます。
味はどうでした？
私は花の部分は実は食べてないんですけど、まだ。ただ花をこう集めてゼリーを作ってる方とかも私見たことがあって、すごい青が綺麗な、
うん、
すごいね、
本当ですね、
海を連想するようなすごい綺麗な色で、
うんうんうん、
ちょっとやってみたいなって感じ。
いいですね、
うん、
なんか清涼感たっぷりな感じ。
そうなんですよ。
そっか、じゃあまあ全部が一応食べれて、まあ、ちょっと柔らかいところをとりあえず食べたらいいって感じですね。
そうですね。
そう、ちょっとね、まだ、時期、もう少し咲いてるかなと思うので、ぜひ、もし見られた方は食べてみていただければと思いますが、では、少し戦略的な部分をご紹介させていただきますと、
はい、
このツユクサの花ってすごい綺麗な青色をしてると思うんですけど、
うん、
その真ん中におしべが真っ黄色で、こう色のコントラストがすごい綺麗な見た目かなというふうに思います。うんで、この黄色のおしべにこの生存戦略が隠れてるんですね。
うん、
で、まあ、ツユクサの生存戦略、名付けておとり作戦というふうに私は呼んでるんですけど、
なんだ
おとりがありまして、まあ、実はこのツユクサのおしべって6本あるんですね。
はい。
で、一番目立つ、まあ、真っ黄色なおしべっていうのは真ん中の上の方に3本あります。
うんうんうん、
で、まあ、色が目立つので、虫はここをめがけて飛んでくるんですね。
はい。
で、まあ、ここで言う虫っていうのは多くの場合、花アブっていう、まあ、アブなんですけど、うんうん、花粉を食べるアブなんですね。
へ
ぇ。基本的に植物っていうのは花粉を飛ばして子孫繁栄するので食べられたくないわけなんですけど、
う
ん、
そうですね。
そう、だからアブにどうやって花粉を運ばせるかっていうのがここでポイントになってくるんですけど、
うん
まあ、この目立つこの3本のおしべっていうのは実は花粉の量がすごい少なくて、
おや、
生殖能力もないんですよ。
へえ、なあ、
そう。だから食べられてもいい花粉なんですね。
うんうんうん。
そう。これがそのおとり作戦の第一のおとりです。
はい。
そのおとりの花粉を食べてるうちに、その下に待ち構えてる黄褐色の一本のおしべが、花部の体に花粉をつけると。それで花粉を運ばせるっていうわけなんですけど、それでも、第一のおとりの花粉の量っていうのはちょっと少ないので、
はい、
もう食べ終わった花アブがその次に黄褐色のおしべを食べ始めた時、
へ
ー、そのさらに下に待ち受けてた目立たないおしべが2本こう長く前に突き出てるんですね。
はい、そうなんですね。で
それがたっぷりと花アブに花粉をつけると。
へ
ー。だから一番上の黄色いおしべは生殖能力もなくて食べられてもいい花粉、
うん
で、その次の黄褐色の部分も少し花粉の量が少ない。で、うん、その下についてる一番目立たないおしべが花アブにかなりの量を花粉をつけていくと。
うん、まあ、そう、つまり花アブからしたら、まあ、3段階強くさは用意してる形になるから、だいぶ用意周到って感じですね。
そうそうそうそうそう。やっぱりそのもう体につけられちゃったらどうしようもないじゃないですか。
はい。
アブも手がねそんなに長くないから全身のこう花粉をねこう取れないから。
そうですね。
そうだからそうやって花粉を敵でいう花アブに、はい、あえてこう利用してるところが、まあなんか先ほどそのツユクサの名前のところで朝露を連想させるちょっと儚いイメージ強いですよね、はい、っていう話をしたんですけど、
うん
まあ、そのおとりの部分だけ見ると手品師のようなこの作戦で、
はい、
結構実は戦略的な雑草だったから、うん、儚いイメージだけではなくてしっかり彼女たちも考えてるんだなっていうのを改めて気づかせてもらったっていう感じですかね。
そうですね。かなり頭脳派というかね、うん、
そうですね。そう、本当になんか実際見てみると結構黄色が目立つんで私たちもそこばっかりを見ちゃいがちなんですけど、
はい、うん、そこにあると思いますよね、花粉。
そうで、実は多分手で触れてみると、
はい、
ここじゃなくてこの下にねちょっとこう伸びてる前に突き出てすごいね触れやすいところにいるおしべが花粉をすごい つけやすいところなので、もしね見かけた際はちょっとその部分も見ていただけるといいんじゃないかなと思います。
面白いですね、うん、いやー知らなかった、
はい、
まさかね花部自分が踏み台にしてた一番地味な
お
しべが一番ご飯がたくさんあるとは。
そうだから
思いもよらないでしょうね。
そう、もう目立つところばっかりにねやっぱりすぐ飛びついていっちゃうと案外その東大元暮らしというか近いところにね本当の目的というかのところがあったっていうのを、
はい、いやー、ね、賢いな、
はい、
じゃあ続きまして2つ目は私の方から、滑り比喩についてお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、滑り比喩なんですけど、ゼキさんは滑り比喩見たことありますでしょうか。
あります。
どんなところで見かけられました？
そうですね、私は主人の実家の畑で見ました、うんうん、
まさにそうですね、私もよく畑で見るイメージで、うん、まあ、よくね、田んぼのあぜ道とか、うんうん、あ、また花壇とかにも生えてる、まあ、日当たりのいい場所によく生える植物なので、まあ、割と身近な雑草の一つなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、スベリヒユというのは、スベリヒユ科、スベリヒユ属の一年草ですね。で、まあ、どんな見た目かというと、肉厚な葉っぱが特徴的ですね。雫型のちょっとこうポテッと厚みのある葉っぱを持っていて、で花は黄色い花が咲きます。でこのスベリヒユなんですけれども、まあ、生命力が非常に強くて、例えばまあちょっとでもこう根が地中にまだ残っていたりするとすぐにそこから生えてきたりだとか、まあ、あとあの以前ゲストで出演していただいた阿部さんがおっしゃってたんですけれども、あと種をまいてから 2,3 日もあればすぐに発芽してしまうという、発芽能力も非常に高い雑草で、まあ、抜いても抜いてもすぐにまた生えてくるというところで、まあ、結構お庭とかに生えてくる場合はあの厄介者として扱われる雑草の一つなんじゃないかなと思うんですね、うん、まあ、そんなスベリヒユなんですけれども、実は、まあ、知る人ぞ知る非常に美味しい雑草としてその名を知られています。例えばですね、フランス料理ではプルピエという名前で、生のままサラダに入れて使われたりもしていますし、また日本でも例えば山形県とか、あとは沖縄の方では普通に野菜として食べられているそうなんですね。山形、特にあの庄内地方なんかだと正月料理には欠かせない食材となっているという。
めでたいんですかね。
ねえ、めでたいんですかね、
うん、
まあ、これに関してはその茹でた後に干して保存しとくことができるんですね、うん、スベリヒユっていうのが。なんでまあ保存食としてあの冬場重宝していた材料の一つなんではないかなっていうふうに思いますね。で、実際に食べてみた味としては結構ほうれん草とかつるむらさきに似たような風味があるので、うん、ね、食べやすいですし、あとは特徴的なところでいくと、まあ、少し酸味があったり、うん、あと一番の特徴はあのなんといっても粘りがあるところですね、うん、スベリヒユのスベリっていう名前の由来もこのぬめりというか粘りから来ています、
うんうんうん、
また食感も結構シャキシャキとして歯ごたえがあって、うん、非常に美味しくて食べやすい雑草ですね。まあ、食感と風味が市販の野菜に近いので、うん、結構雑草食ビギナーの方も挑戦しやすい植物なんじゃないかなと思います
なんか私も実際試してみたんですけど、
はい、
その酸味がちょっと癖になるというか、
うん、
なんか普段私あんまりあのラジオ聞いてくださってる方だったらわかるかもしれないんですけど、普段絶対食べないんですけど雑草って
あんまりね食べるイメージなかったですよね。
そうなんですけど、やっぱりそのビギナーでも美味しいっていうのを聞いてやってみたら、実は主人のお母さんもすごいなんか好評で、
は
い、
お
酒を飲む時のお手というか、
はい、うんうん、
突き出しみたいな感じで一品出したんですけど、
はい、
なんか逆にその酸味が癖になってちょっとお酒と合うみたいなことを、うん、まあ、2人が言っていて、
へえ、
雑草って言わなかったら絶対分かんないなって改めて思いました
いいですね、すごい素晴らしい、うん、ちなみにどんな味付けにしたんですか、その突き出し。
本当にただただお浸しです、あの雑草の。
はい、雑草あるある。
あの本当に茹でて、
うん、
醤油をかけて、鰹節をかけて、なんか主人はもうこれだったらお通しお金払うって言ってました。
そんなにいいですか？すごいですね。それはよっぽど気に入ってもらえた感じですね。
ね。
そんだけシンプルな食べ方しても十分美味しいっていうのがスベリヒの一つ特徴なんじゃないかなと思うん
ですね。うんうん、
まあ、食べ方は本当にね、いろいろ先ほど言ったみたいに生でも食べれますし、湯がいてもうお醤油かけるだけでもいいですし、で結構山形の方だとあのからし醤油をあえたりしても食べられるんですよ、ちょっと私もこれはまだやったことがないので、
和がらしですよね。
和がらしお醤油に溶いた、ちょっとねやってみたいなと思ってるんですけど。
本当ですね。
あと葉っぱを支えてるこう茎の部分が結構太いですね。それもそのままだとたまにちょっと硬いものもあるんですけども、こう細かく刻んであげるととろろ状になって、ご飯にかけて食べても美味しいです。
そうなんですね。今度やってみよう。
ぜひ。ちなみにこのスベリヒユのすごいところは美味しいだけではなくて、はい、実は栄養価も非常に高い植物として知られていて、
うん、
オメガ3脂肪酸という成分が植物の中でもダントツで多く含まれているという。このオメガ3脂肪酸っていうのはあの、はい、青魚などに含まれる DHA とか EPA、うんなんかの仲間の一つですね。同じ脂肪酸の一種で、うんまあ、植物由来のもの、うん、アルファリノレン酸という成分なんですけれども、うんまあ、この成分が非常に多く含まれているので、まあ、例えばコレステロール値とか、まあ、中性脂肪を下げてくれたりとか、うん、あとはまあがん、アレルギーの予防効果を期待されているということですね。
すごいですね。
そうすごいんですよ。で、まあ、古くから結構生薬としてもあのバシケンっていう名前で利用されていまして、まあ、例えばかゆみ止めとかに用いられていたり、あとは服用すると利尿作用などの効果もあると言われているそうです。なかなかね暮らしにも役立つという
感じ。本当ですね。
ただ一個注意点として挙げておきたいのが、たまにあの小錦草とか大錦草っていう東大草科の植物が、はい、これもよく家の周りとかでも普通に生えてるような植物なんですけども、うん、これ2つとも毒草なんですね、うん、でこの2つの植物とスベリヒユを間違えてこう食べてしまうって人が稀にいらっしゃるそうなので、なんでまあこの2つはあの、まあ、見分け方としてはスベリヒユみたいな肉厚な歯ではなくて、もっとペラペラした普通の歯なんですね。実物見れば多分わかるんですけど、ちょっと写真だけを頼りにしてしまうと、確かにあの茎もあのスベリヒユと同じように赤かったりとか、葉っぱの形もなんとなくこう平面で見ると似てるので、まあ、確かにそうかもしれないなっていうところで、なんでちょっとそこだけ気をつけていただけたらいいかなと思います。
全体的に薄いですよね、小錦草とかの方が。
そうですね、
張り付いてる感じ、うん、
ですね。あとは、うん、茎を折った時にこの小錦草、大錦草両方ともそうなんですけど、白い乳液が出てくるのも一つの特徴ですね、うん、でしかもこの乳液こそまあ毒成分でもあるし、うん、実際手に触れるとあの肌の弱い人はちょっとこうかぶれたり痒くなっちゃったりもするので、うんまあ、取り扱いもちょっとこう気をつけていただいて、まあ、決して間違って食べてしまうなんていうことはないようにしていただけたらいいかなと思います。こんな感じでスベリヒユでした。では次、ゼキさんの方から3つ目の植物をお願いします。
はい、私からはヒユという植物をご紹介させていただきます、はい。まあ、ヒユって言うんですが、まあ、ヒユ科ヒユ属の総称で、まあ、もうヒユって植物はないんですね、
はい。
なので、まあ、おそらく夏の七草でヒユと呼ばれているのはハゲイトウという植物を指すんじゃないかなと言われている説があります。
はい。
まあ、っていうのもちょっと文献がなくって、うん、何比喩族の何を示してるのか、まあ比喩科なのかもしれないというちょっといろんなあの考察ができるものなので、まあ、今回はちょっとハゲイトウに関して少しお話しできればと思っております。
はい。
ハゲイトウ結構なんかかわいそうな名前なんじゃないかなと個人的には
あ、なるほど。ちょっとそれ気づかなかった
思わなかった
ですね。
そう思ってたんですけど、
はい、
そう、実は漢字で書くと葉っぱに、鶏に頭なので鶏の頭の葉っぱっていう風に書きます、はい。で、まあ、その由来なんですけど、葉っぱが鳥の頭のような鮮やかな赤色、
うん、
まあ、ということから由来した通り、もう本当に真っ赤なこう綺麗な葉っぱなんですね、 うんうんうん、だから本当にこれが昔から戦時中からあったのかなっていうのは謎なんですけど、
結構ね、ま、鮮やかな感じでしたもんね。
ね、結構なんか園芸種っぽい感じですよね、
うん、私もそんな感じしました、
うんうん、どうしても謎の残る話なんですけど、
ちょっとね、
そう、まあで、まあ、このハゲ糸はなかなか見たこととか聞いたことないよっていう方も多いかなと思うんですが、
はい、
まあ、実は中国では普通に野菜として食べられてるみたいでして、
へえ、
シエンツァイ、中国語わからなくてすいません、
難しいですよね発音ね。
そう、まあそういう風に呼ばれて、スーパーの野菜コーナーとかでも売られてるみたいですね。
へ
え、まあ健康にいい野菜っていう風にされておりまして、
はい、
で別名は長寿菜で、私もちょっと実際見たことがなくって、ネットで調べてみると食べた感想をアップしてる人がいたので、それをちょっと拝見したところ、
はい、
ハゲ糸とあと塩とうまみ調味料だけで炒めた料理だったんですけど、
はい、
なんか赤い色素がこう水分に出て、こうパッと見結構衝撃的な見た目だった。
なんかの現場みたいになっちゃう。
そうそうそう。結構赤いなんか汁がすごいたっぷりだったんであれだったんですけど、はい、味は結構ほのかな甘みと、あと苦みが少しあるっていうことで。で、茎の部分結構歯応えがいいらしくって。なんか中国の野菜って空心菜とかもそうですけど、結構シャキシャキする野菜多いじゃないですか。炒めてもシャキシャキ
する。はい。確かにそうですね、
うん。だから結構そんな感じなんじゃないかなと推測はしました。なんかちょっと機会があればね、ぜひ食べてみたいなと思うんですけど、なかなかね生えてるところ見てない気がするんですよね。
そうですね、私もあれだけ本当にね真っ赤な葉っぱ、うん、割と全体的に赤い感じでしたもんね、うん、だから
ですです、
いたらね気づくんじゃないかなっていう感じなの で、
うん、でね、なかなかそうっていう、まあハゲ糸っていう植物だったんですけど、
はい、
うん、あとちょっと今回紹介しているこのヒユ族、
はい、
まあ、これはアマランサス族とも呼ばれていて、
うんうん、
アマランサスの名前の方がご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですが、うん、っていうのも、まあ、インカ文明ではアマランサスの種子を穀物として食用利用されてきたっていう歴史がありまして、それでまあ有名なのかなというふう
に。歴史古いですね。
かなり古いと思います。
うん、
そうで、まあさらにその近年スーパーフードって結構トレンドになってましたよね。
そうですね、
うん、キヌアとかチアシードとかもそうだったと思うんですけど、うんうんうん、はい、アマランサスは脅威の穀物っていう風に呼ばれてるらしくって、
なんと、
そうなんで、まあ、スーパーフードとしてもかなり注目されている、
うんうん、
このアマランサスは、はい、まあ、白米に比べてもカルシウムが約30倍、あと鉄分が約50倍、あと繊維質が約8倍などなど。
いやめちゃくちゃすごいじゃないですか
ねえ、うん、あとそのグルテンフリーとかアレルギー反応も少なくって、
はい、
なんでアトピーとか、まあ、グルテンアレルギーの食事療法としても使われてるといった、まあ、とんでも穀物みたいな感じでした。
すごいですね、比喩。
はい、もう本当になんかそれこそインカ文明からなので、もう本当時代を超えてずっと注目されてきたこのヒユ族っていうのはすごいなと改めて思いました。
そうですね、優秀な植物ですね、
うん、だからね、その夏の七草に数えてるのも結局何のことかは分かんないけど、ヒユの穀物のことを言ってたのかもしれないし、ハゲ糸のことを言ってたのかもしれないし、
そうですよね、ヒユ族の何かなのか、うん、ヒユ族全体をもまとめて読んでたのかとかね、その辺がちょっと推察が難しいところでしたね、
うん、そうですね、うん、まあそれでも昔の人はこの穀物の素晴らしさに気づいてたんだなっていうのは思いますけど
ね。そうですね、
うん、うんうんうん、
いや素晴らしい、
はい、というような感じでございます。
はい、そんなヒユでした、
うん、では次回に続きます。